皆さんこんにちは、ようこそ講演会へおいでくださいました、皆様お一人お一人のおいでを心から歓迎しまた感謝いたします、ポカポカ陽気のそしてまた昼食後のこの時間というのは大変眠くなる時間ですけれども、まあ、ここ教会ですから安心してリラックスして過ごしていただければと思います。まあ、眠くなった方はですね、ゆっくり寝ていただいて、まあ、でも私のポケットの中からペンが出てきますから、シュッと皆さんのところに、行くかもしれません、緊張して眠っていただければというふうに思います。夏目漱石の小説、短編小説の中に夢十夜というものがあります。皆さんの中でお読みになられた方も、いらっしゃるかもしれません。大きな船がですね、航行していました。で、どこに行くのかもわからない。たくさんの人が乗っているんだけれども、誰に聞いてもその船がどこに行くのかわからない。まあ、そこにある一人の人が乗っていたわけなんですけれども、まあ、みんな周りの人たちは賑やかに騒いだりふざけたりしているだけなんです。そして日が昇っては沈んでいきます。一体どこに行くんだろうか。毎日毎日こんな船に乗って一体いつ港にどこの港に着くんだろうか。その人は全くわからないままだんだんその生活が嫌になっていくんです。こんなのに乗っていてもしょうがないじゃないか。日が昇っては沈んでいく。何の意味があるんだろう。そしてとうとう決心するんですね。思い切って船から暗い海に身を投げるんです。ところが身を投げた途端、あ、しまったと思ったっていうですね、こういう話ですけれども、皆さんが今乗っている人生という船はどこに向かっているんでしょうか。そしてそこにはどんな意味があるんでしょうか。そしてこの世界は一体どこに向かっているんでしょうか。昔アメリカである化粧品会社がスポンサーになっていたクイズ番組がありました。回答者はクイズに次々と答えて商品を獲得していったんですね。そして最後の質問になりました。この問題に答えた人は世界一周旅行、ね、プレゼントが、の権利を獲得することができるというものだったんです。最後の問題はこれでした。問題、人生の目的は何ですか？皆さんどうお答えになるでしょうか？この質問に対し、これまでどんどんクイズに答えていた回答者たちは沈黙をしてしまったんです。答えることが誰一人できなかった。その時、会場の中に座っていた一人のクリスチャンの男の子が手を挙げました。はい、誰も答えないんだったら僕が答えていいですか。人生の目的は三つあると思います。一つは創造主なる神を知り、神を愛すること。二つ目は自分を愛するように隣人を愛すること。三番目は死後の世界に備えること。この三つだと思います。ズバッと答えたんですね。それまで沈黙していた会場は割れんばかりの拍手を行いました。実はその質問には、答えが用意されていなかったそうなんですけれども、なんとこの少年がですね、世界一周旅行の権利を獲得したというお話なんです。まあ、実にお見事だと思いますね。この少年は明らかに聖書的な視点を持っていました。聖書的な人生観、聖書的な歴史観を持つということは本当に大切なことなんですね。今世界はグローバル化していますので、世界はあっという間に動いていく。今そんな時代です。昨日ですね、世の終わりの時代が近くなっているという話をさせていただきましたけれども、終わりの時代はですね、ハスの葉っぱの広がりに例えられることがあります。まあ、これもイメージの写真なんですけれども、ハスの葉っぱっていうのは毎日 新しい葉っぱをつけていくので、放っておいたらですね、その数がどんどん倍になっていくそうなんです。例えば、1日目、ハスの葉っぱが1枚あったとします。2日目には2枚になるわけです。3日目には4枚になる。はい。4日目は8枚。5日目は16枚。次は、はい。すごいですね、皆さん。はい。で、例えばですね、100日間でハスの葉がいっぱいになってしまう。ね、100日間でハスの葉で埋まってしまう池が、あったとします。この計算でいくと、ハスの葉っぱが池の半分を満たすのに何日かかるでしょうかという質問です。はい。賢い皆さんはお分かりになると思います。100日でいっぱいになる池の大きさですね。半分ですからどうですか ?50 日目?99! すごい方がいらっしゃいます。正解です。世界一周旅行はないですけれども、99日かかってまだ半分なんですね。99日かかってまだ半分ですから、あと半分満たすためには、さらに99日必要かと思いきや、倍になりますので、次の日、100日目にはもうハスの葉でいっぱいになってしまうわけなんですね。これが終わりの時代のスピードなんです。私たちはこれまでの人生の中で、社会のいろいろな出来事を見てきました。ソ連が崩壊し、世界の冷戦構造がたった一日で変わったことを見てきました。9.11 の同時多発テロで、人々の意識がたった一日で変わってしまったということを見てきました。世界は一日で変わるんです。そんな大変な時代に生きている私たちですけれども、問題はですね、先を見通す力がないということなんです。そして、今がどんな時代であるのか、それを知る力がないんですね。だから、備えなさいと言われてもできないんです。つまり、この世界、そして歴史を読む目がない。そのことが問題なんですね。昔々、ペルシャで、20歳の青年が王位につきました。彼はですね、自分がこの国を治めるからには最高の政治をしたい。そのためには、これまで歴史の中でどんなことがあったのか、世界の歴史を研究したいと考えたわけです。非常に優秀な学者を呼んで、世界のこの歴史を、万国史をですね、編纂するようにと命じました。もうお金も時間もいくらかかっても構わないので、最高の万国史を作れ、命じたわけなんです。20年経ちました。100頭のラクダに2巻ずつ、全部で200巻の万国史を作って、その学者が王様のところにやってきたわけです。王様は40歳になっていました。もう一番忙しい時ですね。あ、持ってきてくれたか。ありがとう。ぜひ読みたいが、今は忙しくてとても読む時間がない。もっと短くしてくれ。また20年経ちました。王様は60歳になりました。今度は10頭のラクダに20巻を乗せてやってきたわけです。今度は読めるかもしれない。しかし今、隣の国との戦争が始まるかもしれないので、悪いがもう少し短くしてくれ。また、10年経ちました。王様は70歳です。今度はたった5頭のラクダに10巻の万国史を乗せてやってきました。王様は喜んだんです。ありがとう。だが今は体も目も弱ってきた。とても10巻を読む根気がない。頼む。もう少し短くしてくれ。さらに5年が経ちました。学者もすっかり年老いて、ただ1巻の万国史を一頭のラクダに乗せてやってきたんです。ところが、宮殿に着いた途端、急いで急いで王の寝室に、通されました。王様がまさに息を引き取ろうとしていたところだったんです。王様、持ってまいりました。たったの一巻です。ああ、とうとう歴史を学ばないで終わるのか。すると学者がですね、王様の耳元でこう囁いたそうです。王様、人が生まれ、人が死ぬ、これが歴史でございます。 王様はこっくりとうなずいて息を引き取ったというこういう話なんですね。まあ歴史はそれほどまでに膨大だということ、そしてそれを全部学ぼうとしても私たちは時間が足りないですね。ところがそんな膨大な歴史なんですけれども、聖書を通してこの世界を見ていこうとするときに、私たちは世界がどこに向かって流れていくのか、そのことを明確に知ることができるんです。今日皆さんとご一緒に学びたい聖書の箇所は、旧約聖書の中にあるダニエル書というところなんです。で、その2章にですね、実はこの膨大な歴史をわずか20行ほどにまとめてあるんですね。このダニエル書2章、ここをですね、20行の万国史と言ったりするんです。で、ここには当時の世界帝国、バビロニア帝国の支配者、ネブカデネザル王のある記録、物語が、載っているんですね。ちょっと早速その2章の1節の言葉を、紹介したいと思いますけれども、ダニエル書の2章の1節。ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルは夢を見、そのために心に思い悩んで眠ることができなかった。はい。このネブカデネザルは、世界で将来起きようとしている事件について、とても重要なことを夢で知らされたんですね。神様が啓示を与えた。ところが、彼はですね、自分が見た夢が何であるのか、もう朝起きたら思い出すことができなくなってしまっていたんです。わあ、なんかすっごい夢を見たんだけど、何だったっけ？思い出せない。それで、このネブカデネザル王はですね、その国中の、占星術師であるとか、魔術師であるとか、いろんな賢者と言われる人たちを集めて、自分が今日見た夢が何であるのか当てなさいと。そしてその夢がどういう意味を持っているのか、それを解き明かしなさいというですね、まあ、非常に無理難題を、ふっかけたわけなんです。ところがこの魔術師たち、占い師たちはそれを解き明かすことができなかったんですね。まあ、これは今日も私同じだなと思うんです。この世の多くの人々が将来について不安なんですね。自分はこれからどうなるんだろう、本当に不安。それが知りたいと思って占い師とかそういう人たちのところに頼っていきます。でもそこには本当の解決はないんですね。この12章の12節こう書いてあります。これによって王は怒り、かつ大いに憤り、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。まあ、結局ネブカデネザル王は怒ってですね、すべてのこの賢者たちを処刑しようとしました。実はその中にユダヤから、まあ、捕虜として捕らえられてきた4人のヘブルの青年たちがいたんです。その中の一人がこのダニエル書を書いたダニエル、そしてその仲間たちでした。ダニエルはこのことについて自分の神様に祈って、それを教えてもらうようにね、その時間を王様与えてくださいと願い出たんですね。そしてこのダニエルと3人の友達が心を合わせて熱心に祈ると、王様が見た夢の内容がなんと見事に解き明かされたわけなんです。で、早速ですね、このダニエルは王様のところに行きます。で、その言葉がですね、2章の31節から書かれています。ちょっとこちら見ていただきたいと思います。ダニエルは言いました。王よ、あなたは一つの大いなる像があなたの前に立っているのを見られました。実は王様、あなたが見た夢はこんな像が立っていたでしょうっていうわけなんです。その像は大きく非常に光り輝いて、恐ろしい外観を持っていました。その像の頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足の一部は鉄、一部は 粘土です。あなたが見ておられたとき、一つの石が人手によらずに切り出されて、この像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。こうして鉄と粘土と青銅と銀と金とは皆共に砕けて、夏の内場のもみ殻のようになり、風に吹き払われて跡形もなくなりました。ところがその像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。これがその夢です。今までのところをちょっとまとめるとこういう形になります。王様が見たこの像ですね。頭は純金でできていた。腕と両腕は銀でできていた。腹と腿は、青銅。すねは鉄。足は鉄と粘土が混ざったもので、できていたわけです。そしてその後、この大きな石が飛んできて、この像を粉々に砕く。するとその後この石が全地に満ちるようになったというですね、こういう不思議な夢を王様が見たんだということをダニエルが教えたわけなんです。で、実はこれは何を表しているかというと、この地球の歴史がこの後このダニエルの時代ですね、の後どのように流れていくのか、それを夢で示した神様からの予言のメッセージだったんですね。まさに地球の歴史と将来がここに予言されていたわけなんです。そしてその後ダニエルはすぐにですね、この像がどういう意味を持つものであるのかということを王様に解き明かすんです。2章の次ですね、37節から。王よ、あなたは称王の王であって、天の神はあなたに国と力と勢いと栄えとをたまい、また人の子ら、野の獣、空の鳥はどこにいるものでも、皆これをあなたの手に与えて、ことごとく治めさせられました。王よ、あなたはあの金の頭です。まずダニエルは最初の頭の部分についてこれが何であるのかっていうのを解き明かしました。あの頭、金の頭っていうのはあなたですと、そしてあなたが治めているこのバビロンの帝国のことを表していますと言ったわけなんですね。この金っていうのは非常に美しくて高価なものですけれども、まさにですね、この当時のバビロニア帝国の富と繁栄を表すにふさわしいシンボルだったわけです。で、調べてみますと、このバビロンには非常に大きな高い城壁があって、その周囲はですね、96キロぐらいなんですね。96キロってどれぐらいでしょうか。山手線2周分ぐらいですね。ここ関西でした。大阪まで何キロぐらいあるんでしょうかね。まあ、かなりの長さです。で、なんとその城壁の高さが100メートルです。100メートルって、調べました。ポートタワーの高さって何メートルかご存知ですか？あ、皆さん神戸なのに知らないんですか？私昨日調べたらですね、108メートルでした。まさにあのポートタワーと同じ高さの城壁がダーンと立ってるんです。で、厚さはどれぐらいかっていうと、27メートル。25メータープールのあの長さがドーンと100メートル、ポートタワー。の高さ以上のものがあるわけですね。そして地下11メートルまでその城壁が下にある。だから地下を掘って侵入することもなかなか難しかったと言われています。まさに難攻不落の城だと、絶対にこれは滅ぼすことができないと言われていた城、町だったんですね。世界七大不思議の一つと言われたあのバビロンの空中庭園というのもここにあったんですね。あのサダム・ステインが湾岸戦争の時に、彼はですね、このバビロンを現代に復活させたかった、そのように言われています。ですからダニエルがこのことを王様に言った、これある意味で命がけですよね。だってあなた滅びますよ、あなたこの後殺されますよっていうわけですから、そんなこと言ってくる人がいたら王様は殺しますよね。このダニエルっていう人は本当にすごい人だなと思います。自分の命をかけて神の言葉を伝えてるんですよね。聖書がこれまで 何千年と語り継がれてきたのはこういう人たちがいるからなんですね。命を懸けてこの神の言葉を守り通そうとしてきた私たちの先輩たちがいるんです。だから私たちもね、この神様の言葉を命がけで守っていく、そういう必要があると思うんです。でもこの絶対に滅ぼされないと言われていた、バビロニア帝国も、滅ぼされてしまう。ペルシャという国に滅ぼされてしまうんですね。ダニエルは続けてこう言います。あなたの後にあなたに劣る一つの国が起こります。で、実はこれがですね、銀の胸と腕で表された、バビロニア帝国の次に現れる帝国、これはですね、メディアとペルシャの連合軍、メドペルシャと言ったりしますけれども、この国を表していたわけです。で、この銀というのは金よりも、劣っているわけですけれども、同じようにペルシャ帝国はバビロニア帝国ほどは強大ではなかったんですね。そしてやがてこのメドペルシャも滅ぼされていくんだということが予言されました。次の言葉。また第三に聖堂の国が起こって全世界を治めるようになります。こう言いました。第三の国。聖堂で表されたこの第三の国は世界を征服しようとしたアレキサンダー大王を率いるギリシャ帝国を表していたんです。で、このダニエルが予言した時代ですね、ギリシャという国は確かにあったんですけれども、本当に田舎の小さな国に過ぎなかったんです。まさかこの田舎の小さな国が世界をこうに影響を与えるような世界帝国になるとは誰も思わなかった時代ですね、ギリシャ。そしてこのギリシャもさらに次の国によって滅ぼされてしまうわけです。第4の国40節。第4の国は鉄のように強いでしょう。鉄はよくすべてのものを壊し砕くからです。鉄がこれらをことごとく打ち砕くようにその国は壊し砕くでしょう。実はギリシャの次に現れる国、第4の国、これはローマ帝国なんですね。鉄のように強かったので鉄の足で表現されたわけです。で、ちょうどね、イエス様が誕生されたのもこのローマ帝国の時代ですね。このイエス様はベツレヘムでお生まれになるんですけども、なぜベツレヘムでお生まれになったか、それもこのローマとの関係があるわけなんです。そしてこのローマ帝国も永遠に続く国ではなかったんですね。さらに、その次に続く国が現れます。で、その次に続く国の特徴をですね、ダニエルはこのように言っています。あなたはその足と足の指を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であったので、それは分裂した国を指します。しかしあなたが鉄と粘土との混じったのを見られたように、その国には鉄の強さがあるでしょう。その足の一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう、というわけです。で、ここにですね、この次に現れる国のまず第一番目の特徴が書かれています。それは分裂した国を指しますということなんです。そして、この分裂した国、その国の一部は強いんだけれども、一部は脆い、弱い国なんだというわけなんですね。で、これは何かっていうと、ローマ帝国の後にこのローマ帝国が分裂して、さらに、多くの小さな国にこう分かれていく、今のヨーロッパの土台が、出来上がっていくわけなんですね。ゲルマン民族がこう移動してくることによって、このローマ帝国の中にいろんな民族が侵入します。そして476年についに西ローマ帝国が滅亡してしまうわけなんですね。で、例えばこのアングロサクソン族はイギリス、フランク族はフランス、ロンバルド族はイタリア、アレマネイ族はドイツというようにですね、もうちっちゃな国はもう今は存在してないんですけれども、これらの国々が今のヨーロッパを形成してきたということなんですね。で、この鉄と粘土で表された国のもう一つの 特徴があります。ここですね、あなたが鉄と粘土の混じったのを見られたように、それらは婚姻によって互いに混ざるでしょう。しかし鉄と粘土とは相混じらないように、彼とこれと相合することはありません。この2番目の特徴は、婚姻によって混じり合うということなんです。で、歴史を調べてみますと、第一次世界大戦の頃のデンマークですね、クリスチャン9世っていう、支配者がいたんですけども、その子供たちの結婚がまさにこれに当たると言われています。第一王子は王様の後を継いでデンマークの王となり、フレデリック8世と名乗りました。第一王子はイギリスのエドワード皇太子の妃となってアレキサンドラ大公と呼ばれるようになった。第二王子はギリシャのジョージ5世となった。第二王女はロシアのアレキサンダー皇帝の妃となってドアガー・ダグマル皇后として知られるようになった。つまりですね、婚姻関係によって混じり合う、血がこう混じり合っていくようになったということなんです。そして3番目の特徴はですね、彼とこれと相合することはない、ね、婚姻によって混じり合うんだけども、でもそれが一つの国、ヨーロッパ帝国っていうね、一つの国になるかって言ったら、決してそうはならないというのが聖書の予言なんです。で、かつて歴史を見ていくと、多くの人々がヨーロッパを一つにしようとしてきたんですね。カール大帝とか、チャールズ5世、ルイ14世とか、皆さん聞いたことある人たちの名前だと思いますけれども、そして、ナポレオンですね。でもこのナポレオンも結局は失敗をしてしまうんですね。もうヨーロッパ統一の間近まで来ていたんだけれども、結局は敗れ去ってしまうわけなんです。で、このナポレオンはですね、捕虜になった後こう語ったと言われています。私はヨーロッパの組織を設立したかったのだ。つまりヨーロッパ共通の法律と法廷を作ること、ヨーロッパ中の人を一つにまとめること、ヨーロッパはもう少しで一つの国になるはずだったのだというですね、コメントが残っているわけです。オックスフォード大学のトーマス・アーノルド博士は、この現代史の講義の中でですね、こういうふうに説明をしています。ナポレオンからヨーロッパを救い出したのはロシアでもドイツでもイギリスでもない、それは神の御手によるのだ。まさにこの聖書の予言通りに進んできたということなんですね。近代においてもよくご存知ですね、アドルフ・ヒットラーが登場します。このヒットラーはですね、チェコスロバキアとオーストリア、ポーランドを受注に収めました。さらにスカンジナビアの国々、ベルギー、そしてフランスを征服していくんですね。ところが結局は無残な敗北に終わる。で、実はですね、このヒットラーも聖書を読んでいたんですね。特にこのダニエル書の予言をちゃんと知っていたんです。で、最後ですね、病に伏せた彼を、このヒットラーを世話した女性の話によると、まさにですね、このヒットラーが、ダニエル書を読んでいるところを見た。そして、さっき読みました。彼とこれと相合することはありません、ヨーロッパは決して一つになることはないという予言の言葉のところに来た時にですね、彼はベッドから飛び降りてこう叫んだんです。私は勝つ、私は勝つって叫んだ。実は彼は歴史を導かれる神に対抗しようとしていたということなんですね。1940年、第二次世界大戦の、ヒットラーの権力の絶頂期です。ダンケルクの戦いでイギリスとフランスの連合軍が撤退しました。フランスが降伏するわけです。で、その時に、サインズ・オブ・ザ・タイムズっていう雑誌があります。皆さんご存知ですかね。もしお読みになられたことがない方は、牧谷先生に言ってください。きっとプレゼントをしてくださると思います。ぜひ皆さんそれ購読していただきたいなと思うんですけれども、アメリカにね、その 大元のサインズ・オブ・ザ・タイムズがあるんですけれども、当時ですね、このサインズ・オブ・ザ・タイムズ誌は論説の中で、ヒトラーは今どんどん勢力を伸ばしているけれども、彼は決してヨーロッパを統一できないと書き続けたんです。なぜかというと、このダニエル書2章の予言の根拠があったから、自信を持ってたんです。ところが、このヒトラーの勢いがあまりにも強くて、ついにですね、このサインズの編集部の周りの人たちは、もう論説の方向を変えた方がいいんじゃないか。そういうふうに編集長に忠告をしたそうです。ところが、当時の編集長は決してその論説の方向性を変えようとしなかったんですね。そして、1940年7月2日号を全部、このダニエル書2章の予言に当てたんです。そしてこう書きました。読者の皆さん、どうぞこの雑誌を保存しておいてください。世界は必ずこうなりますから。そして実際その通りに歴史が動いたんですね。聖書というメガネで見るときに、歴史が、将来が、真理が見えてくるんです。皆さん覚えておいてください。予言では今後もヨーロッパは一つになることはないと言っています。 NATO とか EC、 そして今 EU が、統合を目指してユーロを作ったり大統領も選んだりしましたけれども、ヨーロッパの国々が国境を越えて一つの国家を作り上げるということは今後も決してありません。これは私が言っているのではなくて、聖書が、神の言葉が予言していることなんですね。今までちょっとお話してきました、このバビロンから続いていく第5の国々まで、まとめるとこういう形になりますね。バビロンは BC605 年に建てられました。その後 BC539 年にメドペルシャができ、BC331 年にはギリシャ、168年にはローマ、そして AD476 年、ここからですね、今のヨーロッパの形が形作っていかれたわけです。はい。そしてこのダニエルの予言はこれではまだ終わらないんですね。一番大切な結論部分を皆さんにお知らせしたいと思います。2章の44節から、あるんですね。まあこの後はですね、これからの世界が、まあ私たちにとってはこれからの世界がどうなるかということが書かれているわけです。ちょっとこの聖句を読みたいと思います。それらの王たちの世に天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金とを打ち砕いたのをあなたが見られたのはこのことです。大いなる神がこの後に起こるべきことを王に知らされたのです。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。あなたが見た夢はまさにこれでしょ。この解き明かしはもう神様が示してくださったものです。そして私がこの解き明かしていることも確かなことですよと王様にもう命がけで訴えたわけなんですね。今まで見てきたこの像がですね、飛んできた石によって打ち砕かれるというのがこの結論部分なんですね。石がこの全世界を打ち砕くということ、これどういうことなんでしょうか。昔アルマゲドンっていう映画がありましたけれども、映画のようにね、巨大な隕石が地球に向かって衝突してこの地球がね、世界が終わってしまうということを表しているんでしょうか。一体この石っていうのは何でしょうか。神が一つの国を建てられますって書いてありましたよね。で、聖書を調べていくとこういう言葉があるんですね。これは新約聖書の言葉ですけれども、この岩こそキリストだったのです、はい、この像に向かって飛んでくる石っていうのは、つまりイエス・キリストを表している。イエス・キリストがこの地球に降りてくる、つまり昨日からお話していますけれども、キリストの再臨が必ずあるんだ ということなんですね。そしてこの石がこの像を粉々に砕くという夢は、このキリストの再臨によってこの罪の世の中が終わってしまうということの予言なんです。そして全てが消えてしまうのではなくて、その後石が全てを覆っていったということは、この罪の世の中が終わるけれども、同時にその終わりは神による、神の国の新しいスタートなんだ、神の国がそこから始まるんですよというキリスト再臨の予言だったわけなんですね。2000年前、キリストは十字架にかけられて、そして3日後によみがえられた後、40日にわたって弟子たちを集められました。そしていよいよ天に昇って、行かれるわけなんですけれども、その時に、天使たちがこのように言いました。なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。弟子たちがこうイエス様が昇って行かれるのを目撃した、それと同じ光景、ありさまでイエス様がまた戻って来られると、天使がイエス・キリストの再臨を約束した場面です。そしてイエス・キリストご自身もこのように約束されました、行ってあなた方のために場所を用意した、私がね、天に昇ってあなた方のために場所を用意しに行くって、用意したら戻ってきてあなた方を私の元に迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。つまりキリストは天に昇っていったけれども、私は必ず戻ってくる、あなた方を迎えに戻ってくる、そしてあなた方を天に移して、もう罪の世の中ではなくて神が支配される愛の永遠の国にあなたを招き入れると、キリストご自身が約束された、その約束の言葉がこれなんですね。私たちの教会に文書伝道者と呼ばれる働きをしてくださっている方々がいらっしゃいます。この神戸教会にもね、たくさんの奉仕者がいらっしゃいますけれども、昔ですね、ある方が東京の銀座でビルのこのオフィスを回って、このキリスト教の本を紹介して回られていた時の話です、ごめんください、アドベンチスト教会から来た何々ですが、奥にいた法律事務所の所長がその挨拶を聞いて飛び出して来られたそうです。そして入ってくださいと言ってすぐ奥の部屋に通されました。で、この法律事務所の所長はこう言ったんですね。アドベンチストと言われてドキッとした、今頃何しに来たのか思ったと言うんですね。戦時中、私たちのアドベンチスト教会は神様に従うことが一番正しいんだ、天皇陛下は神様ではなくて、イエス・キリストご自身が神様、そしてそのキリストがやがてこの地球に来られるという信仰を守り通したんですね。どんなに迫害をされても守り通していきました。で、その信仰を理由にアドベンチスト教会は一斉検挙にあって、牧師とか教会のリーダーが次々と逮捕されていきました。それが昭和18年の9月の出来事だったんです。で、そのうちの何人かの牧師を取り調べた検事が、今はそこの法律事務所の所長をしておられたんです。彼はこう言いました。あなたの教会の方々は、みんな本当に穏やかだけれども、確信のある方々でした。本当にあなた方が言った通りだったね。キリスト教を迫害して天皇だけが神様だと言った大日本帝国は本当に滅びてしまった。あなた方の言った通りだと言って心よくですね、その文書伝道者の本を買ってくださったんですね。人間の作り出したものは、それが国家や社会であっても必ずいつかは滅びてしまうんです。神様を土台としていないものは必ず消え去っていくんですね。かつてのバビロンだけではなくて、そしてあのローマ帝国だけではなくて、これはいつの時代にも当てはまる真理です。聖書はそういったことを私たちに教えてくれている。この聖書の予言の言葉は確実なんですね。 今日紹介してきた予言をですね、まとめると、こうなります。最初、この頭、金の頭で表された国は何でしたかね？バビロン。はい、ありがとうございます。世界一周かかってますよ、皆さん。それから次は？メドペルシャ。はい。次は？ギリシャ。ローマ。そして、今のヨーロッパ。で、この後に続く国が必ず来るんだというのが、聖書の予言なんですね。で、このバビロン、ペルシャの時代に書かれたのが、このダニエル書なんです。で、その予言がですね、その後のギリシャ、ローマ、ヨーロッパの時代まで全部予言された通りに歴史が進んできているわけなんです。ここまで予言が成就したのに、最後のこの結論部分だけ成就しないっていうのは、これおかしな話ですね。なぜかというと、この幻、夢はですね、最後の石が飛んできて、石が全地に満ちるというところまでが一セットの予言だからです。ですから、当然、私たちは、この歴史が神によって導かれたとするならば、当然、この神の国がやってくると信じることは、非常に論理的、理にかなったことだと言えると思います。聖書の歴史には、確かな目的がある。ある一つの神の国に向かって進んでいるということなんです。たくさんの予言が聖書の中にありますけど、その予言って本当でしょうか？本当ですか？ノストラダムスの予言とか昨日ちょっと紹介しましたけれども、全然本物じゃなかったですね。なぜですか？なぜ聖書の予言は確かで、ノストラダムスの予言は偽物なんでしょうか？なぜでしょうね。聖書の中にこういう言葉があるんです。もし預言者があって、主の名によって語ってもその言葉が成就せず、またそのことが起こらないときは、それは主が語られた言葉ではなく、その預言者が欲しいままに語ったのである。その預言者を恐れるに及ばない。つまり、預言の言葉、それが本物かどうかということは、それが実際に成就したかどうかということを見れば明らかだということなんですね。聖書の中でたくさんの予言の言葉がありますけれども、今紹介したようにこれまでの歴史に関する予言はもうすべて成就してきたんです。ただ一つだけまだ成就していない、本当に起こるかどうか、まだ現実には起こっていない出来事がある。それが何かというと、昨日からお話していますけれども、イエス・キリストの再臨についての予言なんです。で、この1500とか25対1、1対8って書いてますけど、これは何かというと、聖書の中には再臨に関して1500箇所で、この再臨についての言及があるんですね。1500箇所もある。再臨について。そして、聖書は新約聖書と旧約聖書に分かれていますけれども、新約聖書の中で25節に1節、キリストの再臨についての言及があるんです。25の言葉を読んでいったら、そのうちの1つは必ず再臨が出てくるということなんです。そして、1対8というのは何かっていうと、旧約聖書がキリストの初臨っていうのは、イエス様が最初に地上に来られた、最初のクリスマス、2000年前のね、クリスマスのことを言います。そして再臨、再び来るっていうわけですから、これセットになっているわけなんです。旧約聖書で、初臨について一箇所言っているとしたら、再臨に関しては、その8倍の数の言及があるということなんです。つまり、聖書を見ていくと、キリストの再臨以上に、キリストの再臨について書かれた本なんです。皆さんもしクリスマスのことを信じるのであれば、当然それ以上キリストの再臨について信じるのは当たり前の話でもあるんですよね。これほど聖書はキリストが来られるということを大切にしているということがお分かりになると思います。この聖書の予言を通して私たちは将来に何が起こるかということを知ることができます。 しかし皆さん、大切なことは将来何が起こるかっていうイベントの問題ではないんですね。将来こういうことが起こる、こういうことが起こる、こう目視録を読んでいけばわかります。ぜひ皆さん研究していただきたいと思うんですけれども、何が起こるかということが問題なのではなくて、その中で私たちがどう生きるかということの方がもっと大きな私たちにとっての問題なんです。つまり聖書は私たちが今をどう生きるか、そのことを教えた書でもあるんです。今日生き抜くための知恵と力と慰めを与える本なんです。そして明日についての保証、希望を与えるものなんです。人生の大激震が来た時にも絶望することなく、人生を意義あるものにするにはどうしたらいいかということを、この聖書を通して学ぶことができるんですね。昨日夜の講演会でマタイ24章に書かれている再臨の前兆について見てきましたけれども、その再臨は何年の何月何日にあるということはわからないと言いました。いつ来るかはわからないけれども、いつ来られてもいいように準備しておきなさいとキリストは言われました。そしてその次の25章、マタイの25章では再臨に備えるということはどういうことなのか、あの飛んでくる石、神の国に迎える、それに備えるということはどういうことなのか、今私たちがそのためにどういう生き方をすべきなのかということがですね、その次の25章に3つ書かれているんです。でそのうちの1つをちょっと皆さんに紹介したいと思うんですね。マタイによる福音書の25章の31節から46節に書かれている、言葉です。キリストご自身がこう言われました。人の子っていうのはイエス様のことです。イエス様はご自分のことを表すときに人の子という表現を使われました。イエス・キリストが栄光の中に全ての御使い、天使たちを従えてくるとき、再臨のことですね。彼はその栄光の座につくであろう。そして全ての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。その時王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に尋ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。目の前の名もない小さな一人にした行為は、実はキリストにしたのと同じだけの大切な価値があるんだと言われたんですね。で逆に救われなかった人たちっていうのはどういう人たちなのか、その後半ちょっと読んでいきますね。その時彼らもまた答えて言うであろう。主よ、いつあなたが空腹であり乾いておられ、旅人であり裸であり病気であり獄におられたのを見て私たちはお世話をしませんでしたか。こう聞くんです。もしあなた様がそんなかわいそうな目に遭っていたんだったら、私たち喜んで世話をしたはずなんです。ところが王様主はこう言われるんですね。その時彼は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。最も小さいものの一人に、名もないものにどう接したか、それが実は最後の審判の基準になるとキリストは教えられているんです。でこれはちょっと私たちの襟を正されるようなことではないかなと思うんですね。覚えていないほど小さな小さな、 本当に些細な無意識のような行為、それも最も小さい名もないたった一人にした行為を神様は見ておられるということなんです。大切なのは、私たちが人生の中でどんな業績を果たしたかとか、どんな地位についたかとか、どれだけの富を積み重ねたかとか、そういうことではないんですね。目の前の人にどれだけ愛を注いだかということが問われるんだということを、この例えは教えているんです。私が、牧師になるために千葉県にある産育学院の神学科で学んでいた時の話なんですね。ちょっとこれ忘れられない経験があるんです。産育学院の学生は皆寮生活をするんです。新学生とか短大生、いろんな学生が一緒に暮らすわけですけれども、当時短大の男子寮にある、障害を持った一人の学生がいました。A さん、仮に言っておきますけれども、いろんな人たちがですね、この A さんを助けていたんですけれども、ちょっと A さんもですね、甘えん坊さんのところがあって、いろんな人たちにこう寄りかかっていくタイプの人だったわけです。で、私も彼のことをよく知っていました。ただですね、試験前とか、もう自分自身にも忙しくて余裕がなくなってくると、彼にこう寄りかかられてくるのが非常にこう負担になってくる。ね、正直そういうところがあったんですね。ところがある日、A さんの姿がキャンパスから消えました。事情があって実家に帰ったという報告が寮でなされたわけなんですけれども、そのことで進学科のクラスの時にある教授がその A さんの話をされたんです。実はこの A さんが実家に帰る前の晩、その教授の自宅に挨拶に行った。そして、彼の心の内にあるその思いを全部教授に打ち明けたんですね。この A さんは教授に何と言ったか、誰も僕のことを分かってくれない、そう言って大声を上げて泣いたそうです。そして泣きながらあのキャンパスの丘を下っていった。で、その教授はそのことを話した上で、将来牧師になる新学生たちに非常に厳しい口調でこう言われたことを覚えています。A さんは君たちにとってキリストではなかったのか。君たちは A さんがキリストであったことに気がつかなかったのか。こう言われたことを私今も忘れないんですね。その教授はこのマタイでイエス様が語られた例え話のことを言われたわけです。その数年後、A さんはですね、自分の才能を生かしてもう大活躍しているっていうニュースが飛び込んできて、本当に良かった。私も救われた思いがしましたけれども、私たちの目の前にいる人は、親であれ、子供であれ、兄弟であれ、ご近所さんであれ、会社の同僚であれ、すべてはイエス・キリストが愛される愛の対象なんです。だから私たちは、その一人一人に対して、キリストに対してするように接する必要があるんですね。ではなぜそんな小さな愛の技が大事なんでしょうか。それは、その理由は、実はイエス・キリストがそういうお方だからなんです。たった一匹の羊が道に迷ったら、それを必死で探す羊飼いのようなお方が私たちの主であるイエス・キリストなんです。宇宙の王、神様であられるお方は、実はそういった小さな一人一人に愛を注いでくださるお方だから、その愛のお方の御国に入る私たちもまたそのようなものであってほしいと主が願っておられるんです。私たちの愛するお父さんがそのような方だから、私たちもまたそのような愛するお父さんのようになりたいって願うように変えられていくんですね。でも私たちがこういう生き方をしていきたいと願うならば、神様は私たちに愛を注いでくださり、力を注いでくださり、私たちがキリストに似たものと変えられていく。これが聖書が皆さんに約束している素晴らしいメッセージなんですね。ですから、実は今の目の前の小さな一日一日の歩みが、実はイエス・キリストの再臨に備える 世の終わりに備える私たちの生き方でなければならないということなんですね。先日3人の日本人が、ノーベル賞を受賞したというニュースが話題になりましたけれども、このノーベル賞がどうやって設立されたかということを皆さんお聞きになったことあるでしょうか。このアルフレッド・ノーベルっていうのは、ダイナマイトの発明で巨万の富を築いた人ですよね。で、共同経営者であった兄が亡くなった時に、フランスのある新聞が誤って、そのお兄さんの死亡記事ではなくて、まだ生きているノーベル本人の死亡記事を間違って出してしまったんです。で、その死亡記事には何と書いてあったかっていうと、これなんですね。ノーベルっていうのはどういう人だったか。かつてないほど素早く多くの人を殺す方法を発明することで儲けた死の商人という、こういう死亡記事が実際に載ってしまったそうなんです。で、彼はこれを見て本当にショックを受けたんですね。彼はダイナマイトを人を殺す道具として作ったのではなくて、トンネル工事とかね、平和利用のために発明したわけですから、まあ、ショックを受けたんですね。で、これをきっかけに彼は、人生の軌道修正を行っていった。そして、ノーベル財団の設立に動き出していったということなんですね。皆さんが人生を終えるとき、あなたが歩んできた人生はどのように表現されるでしょうか。皆さんの死亡記事はどういう表現として出されるでしょうか。神様から与えられたたった一度の限りある人生です。どうぞその大切な限りある人生を神様を愛し、人々を愛するために、神様に仕え、人々に仕えるため、多くの人々を祝福するために、あなたの人生を用いてください。もともと、聖書っていうのは何のために書かれたのか。ヨハネ福音書5章39節にこうあります。あなた方は、聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私、キリストについて証しをするものである。聖書はイエス・キリストがどういうお方であるかということを示すために書かれたものだということなんです。確かに聖書の中には将来のことを教えたいろんな予言があります。激動の世界を読む目を持つためには、この聖書的な視点が必ず必要になってくるんです。でも、もっと大切なことは、聖書を通してイエス・キリストを知るという、このことなんです。イエス・キリストがどんなに愛に満ちたお方であり、一人一人を愛してくださっているか、そのことを知り、キリストと共に愛の人生を歩んでいくこと。これこそが私たちの人生の最大の目的であり、私たちの人生を豊かなものにしていく秘訣なんです。そしてもし私たちがイエス・キリストを知っているならば、これからの世の中がどんなに揺れ動いたとしても、私たちは恐れる必要はないんですね。私が、北区にある神戸有野台教会で、7年間牧師をしておりましたけれども、その時、教会のある方が癌で亡くなられたんですね。で、隣のアドベンチスト病院に入院しておられましたので、何度も、お見舞いに行かせていただきました。その方のですね、入院生活は本当に穏やかで、寝たきりになっていてもその表情は驚くほどに平安だったんですね。自分自身の全存在を受け止めてくださるイエス・キリストに対する確かな信仰によって生かされている姿でした。ああ、キリストを信じるってこんなに美しいことなんだって思わされたんですね。ある時この聖書の言葉を読んで一緒に祈らせていただいた時のことです。私の目をじっと見つめて弱々しくなってしまったその手で一生懸命私の手を握り返してくださいました。そして祈りの最後に本当に振り絞るような細い声で、しかしびっくりするような確かな声で、アーメンと言われたことを覚えています。自分自身の存在そのものをかけて 主に委ねておられる姿でした。私はこの方の最後の日々を見ながら、サーカスの空中ブランコのことを思い出したんですね。これ皆さん見たことあると思いますけれども、この空中ブランコっていうのはサーカスの花形ですけれども、飛び移っていくこのブランコ乗りの人たちは怖くないんでしょうか？ね。どうして今握っているブランコを手放すことができるんでしょうか？それは自分をしっかりと捕まえてくれる受け手のブランコ乗りがいるということを知っているからなんです。